被疑者が強くなる30の方法、その1、自分に勝つ、自分に負けるというのは、自分に勝つ、自分に負ける、時々日常で登場することです。改めて考えると自然な表現です。戦う場面というのは普通は相手がいるはずです。自分は一人しかいません。一人しかいないなら戦いは成立しないはずです。自分に勝つ、負けるという表現はよく聞きますが、曖昧な意味で使っている人も多いのではないでしょうか。では改めて言葉の意味を整理しましょう。自分に勝つ、負けるというのは何か。一言で言うと、誘惑や欲望に打ち勝つためかもしれないです。日常では誘惑や欲望に悩まされることがあります。感情を揺さぶられ、だんだん落ち着かなくなります。そんな時、心の中でもう一人の自分が現れ、甘い言葉を支えていきます。少しくらい喋ろうよ。勉強してもいいよ。我慢は体に良くない。怠けてしまえ。誰も言っていないから大丈夫。怠け心を支えとさせるような言葉がどこからともなく伝統のように聞こえてきます。この瞬間です。もう一人の自分が支えた甘い言葉に流され、欲望や誘惑に流されてしまう。欲望や誘惑に負けてしまうと自分に負けたということになります。もう一人の弱い自分に負けてしまったのです。一方、逆もあります。もう一人の弱い自分が甘い言葉を支えてしまう強いことが振り返ります。誘惑にも欲望にも負けない。しっかり自分のコントロールする。一度決めたことは最後までやり遂げる。甘い言葉が聞こえてきても関係ありません。理性と自制心でしっかり食い払います。自分を厳しくすることができれば、誘惑や欲望を振り返ります。誘惑や欲望に打ち勝つことができれば、自分に負けたと言います。つまり、誘惑や欲望を念じたときに流されることを自分に負けると言い打ち勝つことを自分に勝つと言います。あなたは今、誘惑や欲望を悩まされているかもしれません。弱みを刺激されたり、痛いことを抑えたりして、衝動的な感情が呼び起こされることもあるでしょう。心の中でもう一人のあなたが甘い言葉を支えてきたことこそ大切な場面です。甘い言葉に流されずしっかり食い払ってください。大きく息を吸い、冷静を取り戻しましょう。私は今、試されていると考え、理性と自制心を保ちましょう。誘惑や欲望があなたが離れないなら、何か別のことをして気持ちを交わせるのも一つの方法です。自分の弱さに流されること、甘いこと、妥協しないこと。誘惑や欲望は流されるものではなく、打ち勝つものです。誘惑や欲望に打ち勝てば、あなたは自分に勝ったということになります。誘惑や欲望があっても流されず打ち勝つ。被疑者が強くなる30の方法、その2、あなたを一人前に育てるのはあなた。あなたを一人前に育てる人は誰でしょうか。親や先生でしょうか。上司や先輩でしょうか。もちろんそれぞれ一人前に育ててくれる代表的存在です。親は最も身近な先輩です。生まれてから最も長くする存在ですが、受ける影響も甚大です。知識、言葉、振る舞いだけでなく、生き方、価値観、人生観など人生のそのままのことになるでしょう。先生からは多くの学びが得られるでしょう。教え方の上手な先生が難しいこともスムーズに吸収できます。わかりやすい説明によって短時間で成績を伸ばすことも可能になるでしょう。キャリアを積んだ上司や先輩からは多くのことを学べるでしょう。参考になることが多く、生きることも先生でいるはずです。仕事術はもちろんのこと、処世術や社交術など、弱みに必要なことを多くまでに違いません。もちろん、それぞれ人前になるために欠かせない存在があるのは間違いません。しかし、もっと注目すべき重要人物を見落としています。あなたを人前に育てる本当の指導者は誰なのか。自分なのです。誰かに人前に育てるのもいいですが、まず自力で成長していきましょう。自分のことは自分でやるのです。少なくとも形を超えているのは立派なことです。このように生まれてから10年が経過していることになります。すでに人生を10年も生きているのなら、自分のことが自分で感じるようになっておかなければいけません。知識や教養を見つけたら、誰かに教わるのではなく、自分で知識を購入して勉強します。わからないことならば、すぐ人に聞くのではなく、まず自分で調べます。やりたいなら、誰かに食い立たせるのではなく、自分で食い立たせます。落ち込んでいるなら、誰かに励ましてもらうのではなく、自分で自分を励まします。間違ったことをしてしまったら、誰かに叱ってもらうのではなく、自分で自分を叱ります。誘惑に惑わされそうになれば、誰かに引き止めてもらうのではなく、自分で自分を引き止めます。自分の一部始終を知っているのは自分です。自分のことを一番詳しく知っているのも自分です。ですから、あなたを一般人前に育てるのも自分が最も正しい人物です。一人前になるために誰かを頼るのは卒業しましょう。たまたま素晴らしい指導者と出会ったらいいですが、出会わなくても苦を招く必要はありません。自分で自分を真面目に、いつらいいことです。あなたは自分の指導する指導者であり、自分の経営する経営者です。あなたを一人前に育てるのはあなたのです。誰かを頼って一人前に育てるのではなく、自分で自分を一人前に育てる。威力者が強くなる30の方法、その3、声を出せば秋になる。挨拶のタイミングは記憶と精神力を高めるチャンス。はい。映画。武道の世界では気合の声が印象的です。剣道、柔道、合気道、武道に限らず球技でも気合の声を出すシーンがよく見られます。大手さん声を出していますが、きちんと意味があります。声を出せば秋になって、そこからは聞きやすくなるからです。声を出すと一時的に自分のストッパーが外れ、120% の力が消えるようになります。積極的に声を出すことで自分の実力を最大限に発揮させようとしているようです。声を出せば秋になります。時には限界を超えた力を発揮させることも可能になるから、声出しの効果は現れません。この部分は武道や球技の世界に限らず、実はビジネスの世界でも同じです。職場で武道や球技のような声を出すのは自然に持っているのではないでしょうか。いえ、実は自然の範囲で出せる声があります。それが挨拶です。おはようございます。ありがとうございます。失礼いたします。いつもお世話になっております。今後もよろしくお願いいたします。明るく元気よく挨拶をしましょう。ビジネスの難問ですが、掛け声もあります。相手に挨拶すると同時に、実は自分も気合を入れている状態です。明るく挨拶すると自然と気合に元気も出てきて、気持ちまで明るくなります。大声で叫ぶ必要はなく、元気で明るい出ることで十分です。元気で明るい挨拶を通して相手に話し合えば、ますますビジネスがスムーズに進むでしょう。声を出すにもないと思うかもしれませんが、誤解です。元気になるから掛け声を出すのではありません。掛け声を出すから元気になるようです。挨拶を通して自分から積極的に声を出していきましょう。自然と元気や才が生じます。心に気がついてモチベーションが上がっていくでしょう。挨拶できる才能ではそれだけ気力と精神力を高めるチャンスも多いということ。せっかく声を出すチャンスがあるのですが、しっかり声を出しましょう。なるべく明るい声を出すのがポイントです。相手から挨拶を見せても常に元気で明るい挨拶を出すことです。声を出せば明るくなります。挨拶のタイミングは気力と精神力を高めるチャンスでもあるのです。ビジネス上の挨拶を通して気力と精神力を高めていく。威力者が強くなる30の方法、その4、口癖も習慣の一つ。習慣とは何か。習慣とは生活の中で繰り返し行う決まった動作のことを言います。習慣と聞けばどんなイメージを思い浮かべるでしょうか。節約の習慣、運動の習慣、体力の習慣、やはり生活に関係した行動からのイメージすることが多いのではないでしょうか。もちろん、どれも代表的な習慣ですが、多くの人が見落としている習慣があります。口癖です。習慣といえば、私たちは行動、バラに注意のみ、口癖を見落としがちです。口癖も習慣の一つです。ネガティブな口癖に心当たりはありませんか。なり、しんどい、バカだね、くだらない、どうせうまくいかない、今なら無理でしょう。と、自分が口にすることに注目です。何気なく口にする口癖は言葉の習慣と考えることです。自分が発することを一番聞いているのは自分です。ネガティブな口癖があるとネガティブな言葉を自分が聞くことになります。知らず知らずのうちにネガティブ思考のうちに自信喪失やモチベーションのデータを招いているのです。自分の口癖によらない状況に自分でも気づいていないことがあります。今一度自分の口癖を振り返ってみてください。普段から元気がないなら実は自分の口癖が原因という可能性があります。もしネガティブな口癖に心当たりならば今すぐ意識をしてやるようにしましょう。代わりにできるだけポジティブな口癖を見つけるように努力してみてください。口癖を変えるのは難しいかもしれませんが、発することの種類を変えるだけです。悪い口癖がついているなら良い口癖に変えるだけのこと。かわいい、きれいだね、素晴らしい、楽しんでいこう。これから本番、きっとうまくいくよ。ポジティブで前向きなことを口癖にすれば自然と明るい雰囲気が出てくるでしょう。自分で自分を励ましたり元気づけたりすることがあるので自然とモチベーションも高まり伝えにくくなります。習慣を身につけるのは最低でも3週間は必要と言われています。時間がかかりますが、以上身につけば自然と体が動きますので楽になります。口癖を変えるだけであなたの雰囲気は変わります。暗かった雰囲気が明るくなるでしょう。もともと明るい雰囲気ならもっと明るくなるでしょう。そして自然と幸せそうな雰囲気が出てどんどん人が寄ってくるようになります。できないと思っていると一生できません。一つずつでもいいので本気よく口癖を改善していきましょう。口癖を変えるだけで生まれ変わります。口癖も習慣の一つと考えできるだけ明るい口癖を行われる。威力者が強くなる30の方法、その後、怖い表情もすごく印象がある。ライオンのように見ても優しい性格だったりします。怖い表情の人でも話をすることに優しくて驚くことがあります。大切なことは自分で自分の顔を見せないということです。例えばあなたもそうです。あなたは自分で作った顔でしょうか。いえ、自分が好んで作った顔ではありませんね。生まれつき備わっています。生まれ前にこういう顔になると自分で表したわけではありません。あなたがそうであるように相手もそうです。たとえ怖い顔をしている人でも好んで怖い顔をしているとはありません。あなたは生まれつき顔がそういう顔です。怖い顔だから怖い人と決めるのはよくありません。あなたは今まで怖いな、話しかけるのをやめようと思い多くの人間関係のチャンスを捨てています。気づかないうちです。見た目だけではありません。顔は単なる仮面です。たまたま被っている仮面が怖い仮面であって、誰もまだ分からないと考えることです。怖い人でも実はいい人かもしれないと考えてみましょう。そう考えると怖い人も話しかけることができ、人間関係のチャンスが飛躍的に広がります。怖い人と良い人だと思って話しかける。威力者が強くなる30の方法、その6、面倒くさい仕事の半分は楽しさ、面白さに気づけば解決する。面倒くさい仕事は本当に面倒くさい。面倒くさい仕事はなかなかやりきれなくて困ります。だり、さえ鬱陶しい。おっくな気持ちが先行して、なかなか思い越しがありません。体は健康でもやりきれないと思うように行動できません。疲れているときや眠いときは特別面倒に感じます。 しかし、面倒くさい仕事であっても、やらなければいけない何よりはいけません。面倒くさいと思っていると、面倒くさい気持ちがますますエスカレートするばかり。こんなとき、面倒くさい気持ちが消える簡単な方法があります。面倒くさい仕事の楽しさ、面白さに気づくことなのです。どんな面倒くさい仕事も必ず楽しい、面白いという点があります。自分から興味を持って、進歩を高めたり、成長を繋げたりしてみたりすると、見せやすくなります。例えば、選択です。選択が面倒くさくてならないなら、これはメンタルを鍛えるといいんだと思ってみましょう。いいと価値を見出せば、面倒なことでも前向きに感じられるでしょう。掃除が面倒に感じるなら、部屋が綺麗になることで快適に過ごす自分をイメージしています。新たに今、掃除できれば、喜んで掃除に着手できるでしょう。以上、掃除に着手すれば、耳の綺麗になっていく様子に快感が覚えます。気づけば、掃除を楽しんでいるでしょう。掃除の時間が同じ感情の時間になればいいです。掃除の時間の投資で喜んでも学ぶ時間もない一石二鳥になるでしょう。もちろん、これらの取り組みは一例です。楽しみ方や面白さを見つけたら無限にあります。自分の進歩を高めてみるのもよし。自分の成長を見つけて考えてみるのもよし。すべて楽しみです。もし楽しさ、面白さに気づけば問題は解決したのも同然です。楽しさ、面白さに気づけば仕事に打ち込むことが人生の豊かさにつながるため楽しく感じられるようになります。仕事が遊び感覚になるため今まで面倒に感じていた仕事でも楽しく感じるでしょう。感じた方が早く仕事がしたくなるでしょう。自然とやる気が出て思い越しがずっとあるのです。面倒くさい仕事の半分は楽しさ、面白さに気づけば解決するのです。面倒くさい仕事の楽しさ、面白さを見つける。生きる力が強くなる30の方法。その7、職を受けたら雇用、おかげで気合が入った。先輩から注意を受けた。上司にとって独自された。友人から良いことを言われた。ショッキングな出来事があると心に大きなダメージを受けます。そんな時、落ち込んで涙を流しそうになるかもしれません。ただし、落ち込んだ心が気づいたとは見せたくない人もいるはずです。中には、なんて良いことを言うのだろうと相手を恨んだり、憎んだり、通称もいるかもしれません。しかし、わめたことで仕方ありません。むしろ、わめたわめたほど、どんどん心の気づきが広がって悪影響が大きくなります。あまりわめていると、あなたの周りから人が見ていきます。人を恨んだり、憎んだり、することと人生で無駄なことはありません。ましてや、解消するのはどんどんなんです。では、ショックを受けたらどうするか。ショックを受けたらこう考えましょう。おかげで気合が入ったと。愛の道で心を尻尾叩かれました。痛いかもしれませんが、愛の道には愛があります。辛いことではなく、ありがたいことです。苦しいことではなく、感謝することです。先輩から注意を受けたとき、痛いかもしれません。おかげで気合が入りました。ありがとうございます。と、感謝しましょう。上司にとって落ち込まない。気合が入ったと考え、成長を成立に受け止め、自分のプラスに変えましょう。友人がショッキングなことを言われたときも相手を嫌いになるのではありません。これは気合を入れることだと自分に言い聞かせます。そうすれば、ショッキングなことを前向きに受け止められるようになります。傷つけることだと思ったらショックになります。気合を入れることだと思ったら感謝になります。気合に入ることができれば、悪いことになっても怖くありません。ショックを受けたら、おかげで気合が入ったと考える。生きる力が強くなる30の方法。その8、好きなことでもやる気がないこともある。好きなことならいつでもやる気がある。そう思っている人も多いでしょう。確かに好きなことならやる気を出すのは簡単です。好きな勉強なら自然と意欲があるでしょう。好きな仕事なら自然とモチベーションがあるでしょう。好きな勉強なら素晴らしい集中力で何時間でも熱中できるでしょう。大好きなことやることやる気も勢いよく出てきます。興味関心のあることならやる気になるのも当然に思います。むしろやる気がないようにすることは難しいでしょう。しかし、ここに欲がある誤解があります。好きなことならいつでもやる気になると思われがちですが誤解です。確実にやる気になるわけではない。確かに好きなことならやる気になりやすいですが、あくまで出やすいに過ぎません。必ず、やる気になるわけではない。好きなことでもやる気がないこともあります。例えば、寝不足です。寝不足だと今好きなことでもなかなかやる気になりません。睡眠力は人の三大欲求の一つ。睡眠がなければ調子が悪くなって当然です。頭がぼっとして体が悪く感じて元気もやる気も出にくい。寝不足になってなかなかモチベーションにならず苦労した経験があるでしょう。いくら好きなことはいえ睡眠不足ではやる気も元気も出ません。落ち込んでいてやる気がないこともあるでしょう。辛いことになって気持ちが沈んでいるといくら好きなことはいえやる気が出ません。心が弱っていることは記憶がないのが普通です。特に理由がないにもかかわらずやる気がないこともあります。なんとなく気分や調子がまずやる気がないこともあります。そういうものだと思うことです。好きなことはいつでもやる気になると思っているのが怖いです。好きなことでもやる気がないこともあるのです。ただし、やる気がないからじっとしているのはお勧めしません。じっとしているとでやる気もなくなります。やる気がなくて困ったらとにかく仕事に取り掛かりましょう。やる気を出すことはとにかく動くことにします。一旦仕事に取り掛かれば刺激や変化が生まれます。だんだん心に火がついて勢いとスピードが出てくるようになります。気づけばやる気モードになっているのです。やる気があって仕事をするのはもちろんですが、やる気がなくても仕事をしましょう。最初はやる気がなくても好きなことならすぐエンジンがかかります。好きなことでもやる気がないこともあることに気づく。やる気がないときでもひとまず仕事に取り掛かる。生きる力が強くなる30の方法。その9、出さぬ愛で生きると苦しい未来が待っている。無償の愛で生きると素晴らしい未来が待っている。愛は2種あります。出さぬ愛と無償の愛です。どちらも愛という言葉に使われていますが、本質は別物です。どちらの愛を表現するかで生き方の正直に大きく変わるため、きちんと区別しておくことが大切です。出さぬ愛。まず注意したいのは出さぬ愛です。未来を求めて親切をする。自分の印象を上げるために親切をする。自分に利益のある人まで特別丁寧にする。一見すると親切丁寧で簡単に見える行為ですが、要注意です。実際はしたことがない、存続感情が働いています。表向きは愛に見えても、実際は返事がいいです。出さぬ愛であり、本当の愛ではありません。最終的に自分が利益を受け取るためにしている行動です。出さぬ愛は相手に見られることも少なくありません。言葉と愛の不自然な違和感が出てきます。反応する人は何かおかしいと気づき警戒します。したことを持って近づける人は表向きは優しくても怖いのです。もし出さぬ愛が抜けないと強い不満と怒りが湧き出してきます。どうして期待に応えていないの、こんなに頑張っているのに、こんなに優しくしているのに、と不満を持ちます。未来を期待した分だけ楽観が大きくなります。結局のことを自己利益を優先した行動にすぎません。残念ながら出さぬ愛は嘘偽りの愛であり、本物ではありません。人と接するなら本当の愛を表現していくことが大切です。それが無償の愛です。無償の愛。無償とは未来を求めず純粋な愛で相手にしていくことを言います。ビクビクの精神で接する。純粋に相手の愛を持って接する。自分より相手を第一に考える。無償の愛を表現する人は相手が喜んでくれることを自分の喜びとしています。たとえ未来がなくてもいつもニコニコできます。相手から反応がなくても使えません。無償の愛で生きる人は愛のままを受け入れる姿があります。上司も彼女もその人の魅力として受け止めようとします。常に相手の気持ちに寄り添い理解しようとします。本当の思いやりがあって相手を包むような優しさがあります。いつも相手の立場で考えているので自然な自在もできるようになります。無償の愛で人と接していたら多くの人から愛されます。そのため無償の愛は憎しみや恨みに変わることはありません。あくまで純粋な気持ちで接しているので未来がなくても平気です。相手が喜んでくれるならそれでいいとニコニコします。親が仲間のために尽くすのも無償の愛です。子供のために何でもする。時には厳しさを表現することもありますが、無償の愛が形を変えた表現です。その時は厳しさの意味がわからなくても、子供が成長した時、彼は無償の愛の表現だったと気づくでしょう。ひたすら注ぐだけないことを最も美しいのです。愛を表現するなら、出さぬ愛ではなく、無償の愛を心がけましょう。出さぬ愛で生きると苦しい未来が待っているでしょう。無償の愛で生きると素晴らしい未来が待っています。同じ愛でも真逆の人生が続いているのです。出さぬ愛ではなく、無償の愛に生きる。生きる力が強くなる30の方法。その10、条件なら腰を振るのではない。腰を振るから条件になる。私たちは条件の時、腰を振ることがあります。嬉しいことがあってならないと勝手に体が動かします。じっとしている方が苦しい。ニヤニヤしながらスキップをしたり、踊ったりすることもあるでしょう。体全身で喜びを表現しているような状態になります。しかし、腰を振るのは条件になったときだと思っているならばです。条件でない時でも腰を振ってみましょう。踊っているようにクイクイ腰を振るだけです。下手でも演技でもいいので大きく腰を振ってみましょう。すると、だんだん気持ちに変化が現れ、軽い気持ちになっていくでしょう。腰を振っていると踊っているような状態になります。すると、運動神経の刺激などにさらに、どんな今の人は切れないと錯覚します。脳の中で軽い気持ちにさせる節が欲しさで本当にだんだん切れないようになっていくのです。これは落ち込んでいる時も有効です。自然と元気になるまで待っていてはダメです。何もしないで元気になるなら誰も苦労しません。元気がない時にじっとしているとますます元気がなくなります。むしろ落ち込んでいる時の方が腰を振る価値があります。元気がない時こそ腰を振って気分を上げましょう。腰を振っても気持ちが変化しないならまだ腰の振りがありません。もっと大胆で大げさに腰を振ってみましょう。暗い気持ちも明るい気持ちになるでしょう。条件なら腰を振るのではありません。腰を振ったら条件になります。条件になることはあなたの腰にあったのです。腰を振って条件な状態を作ります。生きる力が強くなる30の方法。その11、健康を気にするのも健康。健康を気にしていませんか。健康は人生で一番大切なこと。健康を大切にして何が悪いのか。健康を大事にして過ごすことはない。そう思うかもしれませんが、改めて健康について考えてみる価値はあるでしょう。確かに健康は大切です。健康は人生、仕事をするも何をするも体の資本です。健康があるからこそ仕事をしたり遊んだりできます。病院の入院患者の体が人生で大切なことに健康を分けていることからも健康が大切なのは間違いありません。しかし健康を気にするのも簡単なものです。健康を気にするのも健康になるからです。健康のために極端な行動をしていませんか。健康のためにお酒を一滴も飲まないようにしている。 すぐに相手のためにいつも頼りを気にしている。余計な頼りを取りたくないので、食事会や飲み会には参加しない。一年に何度も健康診断を受ける。一日中健康のことを考えている。飲み物は水が確か飲まない。主食は少なくビタミン剤だけに頼る。体重の増減も簡単にできず。いざ健康のためとはいえさすがにやりすぎです。完璧にカロリー計算をしようとすると食事会も飲み会も出席できなくなり、社交を妨げます。野菜も特に安全を考えていると農薬野菜しか食べられなくなります。健康を気にしていると栄養バランスはとっても生活バランスを崩します。健康とは心や体のことだけではありません。健康的な生活ということがあるように生活についても健康があります。健康を気にすると生命が大きなりすぎてしまい、かえって生活に悪影響を及ぼすことがあります。時には人間関係や仕事のチャンスを損ね、後悔を招くこともあります。健康は幸せを構成する要素の一つですが、すべてではありません。健康になっても生き方や人間関係が崩れてしまっては何のための健康かわかりません。世の中を見てください。特に健康を意識している健康だけでも怪しい者例は数多くあります。何事も適度に大切なのは人生の法則ですが、健康についても言います。健康を大切にしつつも執着しないこと。お酒は体の悪いと決めつけるのはよくありません。適度のためならお酒は社交やストレス解消に役立ちます。たまにはケーキや唐揚げも食べて OK です。美味しいものを食べると心の元気になりテンションも上がって、それはそれで健康的です。美容のためにダイエットをすることがあっても、たまには注意しましょう。BMI や適正判断に収まっているなら、ダイエットの必要性を考え直す価値があるでしょう。健康診断は年に1回が基本です。多くても1年に1回で十分でしょう。健康を気にするのもいいですが、適度が大切なのです。健康を気にして健康にならないようにチューズ。生きる力が強くなる30の方法。その12、可能性とチャンスを得る一番の方法は本気になること。可能性とチャンスを得る一番の方法があります。それは本気になることです。可能性とチャンスを得る最短コースと言ってもいいでしょう。本気になっていないと人生を変えることで可能性とチャンスの両方を生み出します。例えば仕事です。最低限だけの仕事をする。言われた通りの仕事をこなす。上司の言っていないことでこっそり手を挙する。確かに最低限の仕事さえすれば問題ないかもしれませんが、油断大敵です。特に問題なく覚えても、実は知らないうちに可能性とチャンスを生み出しています。もし本気になっていればもっと良い結果を出せていたでしょう。もっと良い仕事をしていればもっとお客様を喜ばせたり、社会に貢献できたりした可能性もあったはずです。ゆくゆくは昇進や昇級のチャンスに恵まれていたかもしれません。現在持っている能力をできるだけ最大限に発揮することが大切です。勉強でもそうです。時間があったら勉強する。やる気が出ないから覚える。友人と遊びたいから今日の勉強は休み。もちろんたまには休憩や息抜きもいいですが、余計な勉強はよくありません。油断と、なぜは人生の落としなら、サボりすぎてしまったせいで成績が悪くなったり、飲めないようにするでしょう。試験の時はたった1点ではあります。不合格になってからあの時もっと頑張っていればよかったと後悔しても遅い。最初から本気になって勉強していれば成績アップの可能性があり、合格のチャンスも得られたでしょう。本当は何か、真剣な気持ち、真面目な気持ちという意味ではありません。本当は可能性を広げ、チャンスをつかむための習慣でもあるんです。いつも本気になりましょう。周りは一生懸命なあなたは笑うかもしれませんが、気にしなくてはなりません。笑いたい人は笑わせておけばいいのです。その人は真剣に人生を生きていく人が悩ましくて仕方ないからです。もし、うつうつ本気を言われたら本気になって何が悪いと言い返しておけばいい。本気になれば必ず可能性とチャンスが得られるとはありませんが、可能性とチャンスを得ている人は必ず本気です。ただから本気、最後本気。本気になって生きていくかどうかであなたの人生は大きく変わります。本気になるだけで可能性とチャンスが一番に生きています。可能性とチャンスのためにいつも本気になって行動する。生きる力が強くなる30の方法。その13、まとめて挨拶をすると人づきが良くなる。一人ずつ挨拶をすると人づきが人とあったり、バレたり、通告は挨拶です。挨拶は人間関係の基本です。基本であるなら、僕でもあります。人格自由としての役割を果たし、人づきのチャンスを出します。元気なくても、されていても、できるだけ挨拶を行えることで、人づきがスムーズになります。きちんと挨拶さえできれば、趣味や生活がしなくても、つながりがなくなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、仲良くなる、挨拶は一人ずつするようにしましょう。相手が3人では一人ずつ挨拶をします。例えば朝職場にやってきたら、朝職場に挨拶をします。実績の両方の人にそれぞれ挨拶をします。会議に入るときも一人ずつ挨拶をするのがベストです。一人ずつ挨拶をすることで相手は自分に向けて言われていると分かります。挨拶のことがない人に伝わるため、好印象もないそうです。きちんと相手の名前を呼んで挨拶すれば、ますます好印象です。もちろん一人ずつ挨拶をするのは難しい場面もあるでしょう。まとめて挨拶をすることが自然な状況もありますが、状況が許す限り一人ずつ挨拶を行うようにしてみてください。少し面倒かもしれませんが、その時には一人ずつ4人になります。挨拶は1対1が基本です。一人ずつ挨拶をすると一人ずつ4人が寄っているのです。挨拶はまとめて行うのではなく、一人ずつ行う。生きる力が強くなる30の方法。その14、悔しさならば悔しさを忘れる。なんて悔しいんだろう。日常でうまくいかないことがあると、強烈な悔しさを感じます。悔しさに直面した時の人の反応は過度になります。腹を立てる人と前にする人です。悔しさを感じた時、嫌がして腹を立ていませんか。確かに悔しいなら腹立つのも仕方ないでしょう。心の中で痛いことも悩みもやる。嫉妬、恨み、憎しみ、悲しみ。たまったストレスを発散させようと関係のない人なら安らかにすることもあるかもしれません。悔しくてたまらないと、態度や言葉遣いが悪くなり、人間関係に悪影響を及ぼすことがあります。しかし、悔しさを感じたとこそチャンスです。湧き上がった悔しさは腹を立てることがなく、前に変えましょう。もう二度とこんな気持ちは味わいたくない。悔しい気持ちは根性と底力を発揮する側になります。情けないミスをしたとき、大失敗をしたとき、惨敗したとき、弁当でも仕事でもそうでも悔しいことがあったときは、特別自信になる応援隊員です。悔しい気持ちが強い分だけ強いエネルギーを発揮できます。悔しくて腹立つそうな場に変えること、強い弾力に変えることで、普段以上に強い本調集中力を発揮でき、大きな役ができるでしょう。悔しさという精神的エネルギーの最下で人生は変わります。悔しさを感じたとき、腹を立てる人もいれば、前にする人もいます。あなたはどちらですか？悔しさを感じたら腹を立てるのではなく、前にする。生きる力が強くなる30の方法、その15、最大限の能力を発揮させるなら取り組み方が大切。ここまでやる、良いできるところまでやる。最大限の能力を発揮させるなら取り組み方が大切です。あなたが仕事をするとき、どんな取り組み方をしますか？特に事情がなければ最初にここまでやると目標を決めてから取り組むことが多いのではないでしょうか。基準や国など仕事のゴールを設定することが多いはずです。もちろんゴールを基準した取り組み方もいいのです。抽象的より具体的であるほうが明確になるためモチベーションアップにもつながります。基準や国が明確になることで計画を立てやすくなったり、最後の調整できたりするメリットもあります。優先順もゴールが明確であるほうが考えやすくなります。特別な理由がなければ具体的なゴールを設定した取り組み方は正解です。しかし最大限の能力を発揮するという前提で考えるならもっと最適な取り組み方があります。それができるところまでやるです。あえて条件を設けません。常にベストを尽くすような取り組み方にします。その日の体調や調子に応じて最高の目標を柔軟に変更できるようにしておきます。体調が良いこともあるでしょう。体調が良いような記録、体力、精神力が続くために努力を続けるようにします。仕事をしていくうちに調子が出て勢いづくこともあるでしょう。そういうことはどんどん調子に乗って頑張ればいいでしょう。逆に体調が悪いこともあるでしょう。体調が悪ければ無理をせずできるところまでやるようにします。また想定外のトラブルが発生して思い通りにいかない日もあるでしょう。そんな日であってもできるところまでやるようにします。仕事が長くしてもきちんと前に進みます。できるところまでやるという目標が自分の体調や状況に応じて勉強に対応できます。日によって仕事の結果になりますが、常にベストを尽くすことになるため、後悔を出せ、より良い仕事が期待できます。この取り組み方は勉強、仕事、スポーツなど様々な分野で通用します。目標の上限を設けていないので、結果として最大限の能力を発揮しやすくなるのです。自分の能力を最大限に発揮させることができるところまでやるという目標の結果です。生きる力が強くなる30の方法、その16、競争相手を敵と呼んでいるようでは成功できない。将棋の世界では優劣や価値観が存在します。受験戦争や就職戦争、代表争いや優勝争い、社会には出世争いも存在します。相手に勝つためには少しでも高い実力を見せる必要があります。諏訪や相手争い、成績や評価争います。相手に勝つためには少しでも相手の一定を出していかなければいけません。将棋の世界は相対評価が必然です。誰が勝つということは誰が負けるということ、誰がリードしたということは誰が負けたということ、将棋の世界で戦っていると競争相手を敵と呼ぶこともあるかもしれません。敵対心を満たしにしてこの世界がなくなってほしいということもあるでしょう。しかし残念ですが、競争相手を敵と呼んでいるようでは成功できません。競争相手を優劣や悪い存在と認識してしまっているからです。競争相手を敵と認識してしまうと、憎い憎いになります。人は、ネガティブな感情を抱くとき、多くのエネルギーを消耗します。一方的に恨んだり、憎んだりすることで、余計なエネルギーを消耗します。何より精神性上もよくありません。敵となすことで当然ですが、相手の人間関係も悪くなります。憎い、邪魔し合い、楽しみなことになるでしょう。人は、曇り、感情は乱れ、かえって自分なくなる状況の治療です。競争相手を敵と見なすのではありません。良きならば、良きライバルと見なすのが正解です。そもそも競争相手は優勢でもなければ悪い存在でもありません。 競争相手は一緒に向上していく良き仲間です。あるときは励みになり、あるときは助け合い、あるときは男に思われます。また競争相手は自分の成長を促している良き相手でもあります。絶対勝ってやるという気持ちは競争相手がいるおかげで良く、負けてたまるのかという野心は得るのか、競争相手がいるおかげで勝ち切れる装置だ。競争相手がいるおかげでますます自分が高めていきます。競争相手の意図と価値に気づくのはむしろ感謝をしてもいいくらいです。競争相手を敵ではなく良き仲間、良きライバルと考えることで心強くなり精神成長も安定します。ご自分が高き、ますます底力が発揮できるようになります。競争相手を敵と呼んでいるようでは成功できません。良き仲間、良きライバルと呼ぶことが成功の近道です。あなたの競争相手は誰ですか？今日からその人のことを良き仲間、良きライバルと呼んでください。こういう関係、協力関係があると役立つ情報交換をすることもできるようになります。仲間意識が生まれることで孤独感が薄れ、ますます野望が高まります。競争相手に対して意見の面、尊重の気持ちを持つことも大切です。すると、2が言ったら2が言い換わります。結果として成長が流され、自分のためにもなるのです。競争相手は敵ではなく良き仲間、良きライバルと考える。生きる力が強くなる30の方法、その17、相手を指定すると自分も指定される。相手を肯定すると自分も肯定される。私たちの事情では相手を指定する場面があります。あなたの考えは同意できない。あなたの生き方は間違っている。もちろん、他者が相手が間違っているような正しい道に導くため説教することもあるでしょう。厳しい言葉は愛情表現の一つ。本気で大切な人にアドバイスすることがいいのです。相手はあなたの本気の言葉を受け止め、誤りを正すヒントにしてくれるでしょう。しかし、やむくも相手を指定するのはよくありません。相手を指定する行為は大変できるということです。自分の考え方を指定すると、その人のことが嫌になります。人は誰でも褒められたい、認められたい、肯定されたいという気持ちがあります。そのため、自分を指定する人がいると、その人のことまで指定したくなります。自分を攻撃している人は敵と、なし、無視の人に対応するようになります。ああ、この人とは分からないと、なかなか心が閉ざされ、ただ悪くなり、距離を置きたくなる。相手を指定すると、たとえ主張が正しくても認めたくない心が強くなって指定したくなります。相手を指定すると、自分も指定されるようになるのです。人間関係で大切なのは、否定より肯定です。まず、相手の考えや生き方を肯定しましょう。否定しない考えや生き方でも受け止め方を尽くして、まず肯定が高いようにします。相手の考えに賛同できないなら、同意できないではなく、面白い考えがないと言えばいい。相手の生き方に同意できないなら、間違っているではなく、正直な生き方だと言えばいい。言い方を少し工夫して、とにかく相手を肯定するようにしましょう。どうしても否定したい時は、以上肯定したというようにしましょう。なるほど、そういう考えもあんね。でも、だと思う。こうした言い方が以上肯定しているため、相手も納得しているようになるでしょう。あなたが相手が言うように、できるだけ味方というようにすることです。すると、だんだん相手は心を開いてくれるようになります。この人は自分のことを笑ってくれると感じ、声を上げるようになるでしょう。自分が肯定されたいなら、まず相手を肯定することから始めてください。相手を肯定するだけですから、難しくはないはずです。相手を肯定すると、自分も肯定されるようになります。相手を否定しない。まず相手を肯定することから始める。生きる力が強くなる30の方法、その18、嫌な人になるのはエンジン、嫌な人を引いているのは大手、嫌な人になってはいけません。嫌な人をいじめる、陰で嫌な人の悪口を言う、相手をこなせるような言い方や嫌がらせをする、迷惑行為をすれば嫌な人になってしまいます。嫌な人になると本人の印象が悪くなるだけでいいことはありません。自然と人が見ていき、だんだん話しかけなくなり、気づくが孤立しているでしょう。ただし、嫌な人になるのはエンジンですが、嫌な人を引いているのは大手です。嫌な人と嫌な役、それぞれ響きは似ていますが、似ていないものです。嫌な人は周りに迷惑をかけ、快な気持ちにさせる人のことです。嫌な人は周りが嫌な仕事を先生を行うようなことです。嫌な人はネガティブですが、嫌な人はポジティブです。嫌な人になるのはエンジンですが、嫌な役を引いているのは大手です。嫌な役は大きな苦痛や苦労が止まるため、誰も対応を嫌がりますが、社会では必要です。社会では誰かがしなければいけない嫌な役があります。他人の水のみ、自分が謝らなければいけない時があります。他人の世話をその人に代わって処置することもあります。自分の責任ではないに、自分が責任を負わなければいけないこともあります。残念ながら、社会は理不尽で不条理な現実なのも事実。しかし、嫌な役は円滑に仕事を進めるために不可欠な存在です。面倒な仕事、大変な仕事、つまらない仕事は誰もが嫌がりますが、そういう仕事こそ、ビジネスチャンスが潜んでいます。嫌な役なら嫌な役を全うすることです。誰もが嫌な仕事を先生引いて、見事達成できれば、周りが驚かれるでしょう。ありがとう、助かった、見直したと感謝してくれます。周りが嫌な仕事だからこそ、普通にうまくいくだけで確保されるでしょう。毎日、周りに気づかれなくても心配は無用です。表向きにならなくても、優勝は見ています。嫌な役にもかかわらず、不満や本当に同じ姿はかっこいい。言葉で感謝されなくても、心では感謝されているはずです。この人の責任感がすごいと、知らないことではきちんと評価されています。嫌な役を引けることで仕事になりたり、次のビジネスチャンスが得たりします。嫌な役を引けるようになれば、会社からも社会からも不可欠な存在になっているはずです。嫌な人ならず、嫌な役を引ける人になる。生きる力が強くなる30の方法、その19、自分の人生に責任を持って生きる。自分の人生に責任を持って生きることが大切です。自分の人生に責任を持っていないと、苦労やトラブルが増えるからです。確かに責任を持つのは大変です。間違えたら恥をかきます。失敗したら痛みがあります。責任が大きくなるにつれて、ストレスもプレッシャーも増え、されやすくなるでしょう。考えなければいけないことも増え、生きにくいように思います。何かあれば、親に責任を持ってもらえばいいと考える人もいるかもしれませんが、あまり考えないは要注意です。親とはいえ、何でも責任を持ってくれるわけではありません。親も限界があります。親も一切は心が痛くなります。親の頼りすぎていると精神が未熟なままになり、なしな人生になるでしょう。きちんと親と働いていることをずかそうとします。責任が見えるということは、無責任な人生になるということ。無責任な人生ではトラブルを増やしてしまい、かえって苦労が増えるのです。苦労やトラブルを増やしたいなら、自分の人生に責任を持って生きることです。今一度、伝えましょう。自分の人生に責任を持って生きること。すでに意識をしているなら、再認識をして意識を強化させましょう。発したことも自分の責任。仕事の結果も自分の責任。判断の決断も自分の責任。人生の生き方も自分の責任です。たとえ衝動的なことも自分の責任と考えます。責任を持つ最大のメリットは真剣になるという点です。曖昧でいられなくなることができなくなり、何事も真剣になります。責任による防衛とは、最後、言葉遣い、生活習慣などを記録します。切り取ってしまった症状になります。健康意識のために食事や運動を続けるようになります。何かを判断するとき、より多くのことを考えながら決断できるようになります。自動的な理想でも一歩手前で踏み込まれます。ミスや失敗をしても自分が責任を負えば成長に変えることができます。責任の重圧は増やすが大きなトラブルが起こる可能性は低くなります。責任を持って生きるのは大変ですが、何事も慎重になるため、かえってトラブルが減るのです。責任が減るのではありません。責任を受けましょう。責任はあなたをより良い人生に導く先生です。人生の常識になるので迷った時も自然と正しい力を得るようになります。自分の人生に責任を持って生きると明るい未来になっています。自分の人生に責任を持って生きる。生きる力が強くなる30の方法、その10、どんな逆転劇も最初は負けが始まるのが定番。ここからあなたの逆転劇が始まる。勝負が始まってすぐ差をつけられるとやる気がなくなります。次から差が大きいほどそれよりやる気も大きくなるでしょう。先ほど最初に差をつけられたりすると負けたのも当然と思う。実力の差が感じられればこれ以上頑張ってもなんとか勉強する。試合が終わっていないのに途中で諦めたくなる。差が大きいほど絶望的な気持ちになるのです。しかし負けたかどうかはまだ分かりません。まだ逆転劇になる可能性が残っているからです。思い出してください。どんな逆転劇も最初は負けが始まるのが定番です。差が開いていたり苦になったりして勝てるはずがないと思った時奇跡が起こります。最初は先ほどされたことが起きたら逆転劇です。さて逆転劇が起こる共通点があります。それはプレイヤーが最後まで諦めなかったという点です。点差をつけられて大きく離されていても完全に試合が終わるまで諦めず努力しました。誰もが諦めなかったその人だけは希望を持って回転ゴールを取り続けました。状況は悪くても下を向かず前を向いていました。諦めず努力したらある時奇跡が起こり逆転劇になるのです。相手に先ほどされている方は見方によっては逆転劇をする条件が揃っていると言います。残るのは諦めず努力することのみです。今まで調子が悪くてもこれから調子が良くなるかもしれません。今まで不運続きだったとしてもこれからは幸運続きになるかもしれません。ちょっとしたことがきっかけで流れが変わるのは良いことです。人生の逆転劇を信じてください。今さら努力しても無駄と思うのは絶望です。今から努力しても間に合うと思うのが希望です。希望を信じたとき第二の力が芽生えます。まだ試合は続いています。試合終了の運が最後の瞬間まで諦めず努力することです。ここからあなたの逆転劇が始まるのです。負けたら始まれば逆転劇を明示して一層頑張る。生きる力が強くなる30の方法、その11、最高記録ばかりやっていないか。たまには最低記録をやってみよう。記録を目指す。そう聞いて思い浮かべるのは最高記録でしょう。最も速い記録、最も多い記録、最も質の高い記録。自慢になるような最高記録を目指そうとします。最高記録は高い能力のある少年に優れた実績になります。こんなに頑張ったと超えるので自信や自己肯定感の向上にもつながるでしょう。もちろん最高記録に挑戦するのもいいですが、たまには逆の記録にも挑戦していませんか。それが最低記録です。最高記録を目指すのもいいですが、最低記録を目指すのも良い経験になります。全てのうまくいかない最低の状況は、偶然で実現できることではなく、実力や能力が必要です。最低であっても、そこには多くの人が隠されています。最高と 最低は真逆ですが、どちらもベストという点は同じなので、解答とつながりがあります。また、最低局を選ぶという逆の表示によって、逆の見方ができると、検証表現の高いものになるでしょう。逆の見方、逆の考え方といった逆の表示は、成功につながるレクスを持たすことがあります。結果として、最高局を選ぶ人もなるはずです。最高局を選ぶなら、最低局を選ぶようになれば、それぞれを打ち切るため、人生の楽しみも倍増するでしょう。誰かを傷つけたり、迷惑になったり、通行は避けるべきですが、できる範囲で挑戦してみてはいかがでしょうか。常識の挑戦だけでは、普通じゃ実現できません。頭を柔らかくしましょう。常識にとらえず、非常識に挑戦することも、あなたの経験や検証を深める助けになるはずです。最高局を選ぶなら、最低局もやってみる。生きる力が強くなる30の方法、その順に、答えを教えてくださいという人は成功できない。ヒントをくださいという人は成功する。世の中にはすでに成功している人がいます。プロ一流、巨匠といった成功者です。すでに成功している人と接する機会があれば成功するためのコツや方法を知りたいと思うでしょう。そんなとき答えを教えてくださいと、それと聞いてしまいますです。確実にうまくいく方法があればどれだけ楽でしょうか。成功者は成功するための技や近道を知っているだろうと思う。一刻も早く成功したい気持ちが強いと、困ることはどうでもいいから答えで教えてほしいと思う。そのため、それと答えを求める聞き方をしてしまうんです。しかし、残念ながら答えを教えてくださいという人は成功できません。自分で考えることを放棄しているからです。成功するためにはしっかり悩みで、自分なりに答えを導き出すことが必要です。成功者はいかに答えを求められても検討に困るでしょう。成功の種類によって成功パターンは異なります。立場や状況によって必要条件も異なります。以前通じた方法が今通じるとは限りません。時代は刻々と変わっています。刻々と変わる状況に応じて、柔軟に最適な決断を下しながら行動していくことで少しずつ成功に近づいていきます。そのため、答えで求めるのはナンセンスです。そもそも、いきなり答えを教えてほしいという人には親切に教えたくなります。自分で考える努力を放棄している人と関わると、面倒な仕事が増えそうなので、冷たい態度が違われるでしょう。では、こうした時、どんな生き方をすればいいのか。本当に成功したいならヒントを教えてくださいと、聞くのが正解です。こちら、ポイントといった成功のヒントが出ない方は、自分の立場や状況に当てはめて、臨機応変に行動しようとします。成功をつかむというのはあくまで自分です。ですから、結局のところ、勝者に行動者にするのは自分です。たとえ、相手が成功者であれ、別に頼ろうとするのではなく、こちら、ポイントといったヒントで得ようとするというのが正解です。こういう人は本当に成功します。何でも答えを求めないことです。求めるならヒントです。大事なことで、学べばあとは自分の状況に当てはめて考え応用していくのがいいでしょう。自分の状況を一番よく知っているのは自分ですが、ヒントが出ない方は自分で悩み考えること。自分で考え、自分で決断して、自分で行動するのが成功するのです。成功するために答えを求めるよりヒントを求める。生きる力が強くなる30の方法、その13、失敗して諦める人がいる。失敗して勢いに変える人がいる。失敗した時の人の反応には過去になります。諦める人と勢いに変える人です。物事がうまくいかなかったら自分の夢を振り返ってください。失敗してしまった。もうダメだ。うまくもし諦めやすい不満に心当たりがあれば要注意です。確かに仕事がなくないと野望を崩れて気分が沈んでしまうでしょう。できれば一回で成功したいと思うのは誰もやめないこと。失敗してそのまま諦めてしまう人も多いのではないでしょうか。しかし、たった一回の失敗で諦めるのは愚かなこと。人生で失敗して諦めることほどもったいないことはありません。失敗は成功のヒントが隠されているからです。どんな失敗でも反省点や改善点が隠されています。うまくいかなかったら必ず原因があります。見つかった原因のきちんと改善すればさらに飛躍です。失敗は成功の前でと言っても過言ではありません。勝ちのない失敗は一つもありません。やった。失敗ができた。これで成功に近づけると喜んでもいいからです。何より大切なのは勢いに変えることです。ここで諦めてたまるか。もう一つ頑張りしてやる。ここまで進んだから最後まで頑張ってやる。失敗は勢いに変えてしまいましょう。失敗したことに希望を見出し、行動力を飛躍力に変えるのです。失敗して諦める人がいます。失敗して勢いに変える人もいます。同じ失敗でも反応は真逆です。あなたはどちらですか。失敗したら諦めるのではなく、勢いに変える。生きる力が強くなる30の方法、その14、辛いことを乗り越えることは卒業と言いたいこと。大きな失敗、人生は大切、愛する人とはある、自然失業、自分の経験して、暗い過去に苦しめられることもあります。人生では辛いことがあって、なかなか忘れられないことがあります。あの子をしていればよかったと後悔することもあるでしょう。人は失ってからその場所に気づきます。自分の方が情けなくなることもあれば、恥ずかしくなることもあるはずです。過去に乗れるものは戻りたい。常に終わったことであっても、心の中で引っかかり、なかなか忘れられないでいる。辛い出来事であることを心を伝えるような思いをするでしょう。しかし、いつまでも辛い過去に囚われていては前に進めません。ぷよぷよしている間も時間は刻々と前に進んでいます。なかなか辛い過去を振り返ないとき、上手に乗り越えるようなことがあります。卒業です。なかなか辛い過去を乗り越えられないなら卒業というキーワードで言い換えてみてください。大きな失敗も卒業と言い換えてみる。人生の挫折も卒業と言い換えてみる。愛する人とはでも卒業と言い換えてみる。自然も離婚も卒業も卒業と言い換えてみてください。もちろん卒業といったことで、急に現状が一転するわけではありませんが、少なくとも心の持ちようが変わるはずです。後ろ向きだったことが前向きになります。暗い現実に光が見ませ、これから頑張ろうというモチベーションが高まるでしょう。何事も気持ちが大切です。いつまでも病気をしていると、今度は病気をしていることに後悔するでしょう。あなたは卒業しました。卒業しようへ、これから新しいステージに入学式です。終わった後はどんなに辛くても早めに乗り越え、次のステップに進みましょう。もう多分病気をしないとおっしゃってください。これから新しい人生の始まりです。最後は卒業と言いたいことで乗り越える。生きる力が強くなる30の方法、その15、人生はあの時は本当に大変だったというためにある。苦労の多い人生と苦労の少ない人生、どちらかであれと言われば大半の人が苦労の少ない人生を選ぶはずです。できるだけ苦労はしたくありません。わざわざ苦しい経験を選ぶ人がどこにいるでしょうか。喜んで苦労を選ぶのは全体的な人生でしょう。人生を選ぶのは大半の人が苦労の少ない人生を選ぶはずです。では一つの苦労のない人生がいいかというと、苦労した経験がないとなかなか人は成長できません。体は成長しても心の成長は停滞するでしょう。人の話を聞いてもきちんとイメージできないため共感心になります。また自分が話すことにも共感が得られなくなります。苦労していない人の話はまた外れだったり現実だったりしてなかなか心に響きません。苦労を経験するのは辛いですが、一度経験ないのはもっと辛い。苦労の少ない人生はなかもしれませんが薄っぺらいのです。人生は何のためにあるのか。人生はあの時は本当に大変だったというためにあるのです。多くの苦労を経験している人の方が多くの人の気持ちを抱いているでしょう。確かに苦労している最中は大変かもしれません。肉体的にも精神的にも苦しく早く抜け出したいと思うでしょう。しかし一度自分のような苦労を経験しておけば楽になります。少々の考えでは、どうしなくない人生全体においてポジティブになります。精神的な体制が身につき、何度も楽観的になります。以上でいいので、あの時は本当に大変だったというぐらいの苦労を経験しておくことです。平凡な日常に感謝、生きていくだけでありがたいと思えるようになるなら、自己経験したことも価値があります。あの時は本当に大変だったというぐらいに今の苦労を乗り越えましょう。あの時は本当に大変だったというぐらいの自己を一度は経験しておく。生きる力が強くなる30の方法、その16、近くの約束は理性を保っておくこと。指導や教育をする立場になると、しなければいけないことがあります。しなのは誰だって嫌です。言いにくいことを言うのは大きな精神的ストレスを感じるでしょう。しなのも疲れます。貴重な時間と努力を消耗して、しなったあとは絶対にします。しなると自分が嫌われるかもしれません。さらに見せても困ります。しかし、知らず同時のままでは相手は誤りに気づく同じことが繰り返されます。悪い行為はきちんとおっしゃって今しなければいけません。そんな社会場面では必ず守っておきたい大切な約束事があります。それは理性を守っておくことです。社会場面は大変できることです。理性を失って感情的になると、社会から乱暴になります。状況や皆さんの相手からではきちんと察すのは難しいでしょう。感情的になると、社会から統制ができなくなり、ゆっくりリポートするような社会になります。雑なことだったり、一方的な相手は相手は安心しながら役割になることもあります。あまり感情的になると、理性のコントロールができるようになり、大きな問題に発展する可能性もあります。そして、しなったあと、言い過ぎてしまったと後悔するんです。理性は社会の要因と必ず重要な要素の一つです。しなることは、この要因を改善して、たとえ相手が厳しく感動してきても、理性を保って受け止めない。理性が徹底されていれば、言い過ぎや言い間違いを防げます。冷静と落ち着きなくて困ることはあっても、あって困ることはありません。きちんと理性を保って、しゃることができれば、大失敗をすることはないでしょう。自然と審査するような社会になるため、厳しいことも前向きに受け止めてまいります。誰かとしゃるとき、態度や言葉遣いも大切ですが、理性はもっと大切です。理性を保つことは、しゃることの約束なのです。しゃることは必ず理性を保っておく。生きる力が強くなる30の方法、その17、実は悩んでいるときが一番幸せ。悩んでいるとき、精神的なストレスを感じます。どうせ相手が解決策がわからないと、人生に絶望感が覚えるかもしれません。早く苦しい状態から抜け出したいと思う。しかし、ここに問題があります。実は悩んでいるときは幸せな時間です。そんなはずはない。むしろ不幸な時間だ。そう思うかもしれませんが、それは短期的な見方をしているからです。もっと視野を広げて人生全体で捉えると感じ方が変わります。あなたのことを振り返ってみてください。学生時代のこと、きっと変な時代に悩んでいたでしょう。 当時は真剣に悩んで苦しい時間を送っていた人が今振り返ると幸せな時間だったのではないでしょうか。今になってはもうあの頃には戻れない。あの時は苦しかったものの貴重な時間だったと思うはずです。受験時代を思い出してください。この問題がわからない。あの問題がわからない。どう勉強を進めていいかわからないと悩んでいたでしょう。当時は勉強のことに悩んでいたでしょうが、今になって振り返ると幸せな時間だったと思うのではないでしょうか。勉強に悩んだ分だけ何も持てるような喜びもあったことでしょう。勉強の体験である反面、勉強を進めて世界観が広がる喜びもあったはずです。社会人になって仕事を始めると勉強する時間は限られます。一日中勉強ができるのはさらに限られるでしょう。勉強なんて嫌いだと反抗していた当時の自分の方が寂しく、毎日勉強ができるなんて贅沢な時間だった。幸せな時間だったと思うはずです。あなたが新人として入社したことを思い出してください。仕事の進め方が分からず、悩んでいたことがあったでしょう。先輩から仕事はゆっくりでいいよと言われ、ゆっくりやっているとまだできないよと叱られる。何でも聞いてくれと言ってくる上司にどうすればいいですかと聞くと、それが自分で考えろと言われる。当時は失格だったかもしれませんが、今になって考えると幸せな時間だったはずです。新しい仕事を終える苦しみがあった反面、仕事ができるようになって快感があったでしょう。女子や先輩から怒られることがあった反面、結果を出すことができ、怒られることもあったでしょう。苦しいことがあった反面、幸せもあったはずです。その時は苦しくてやらないといけないですが、しばらく経って余裕ができると、その時時間の価値に気づくのです。今あなたが抱えている悩みも同じです。あなたが悩んでいることも10年後にはあの時は苦しかったけど幸せだったと思っていることでしょう。悩んでいる時間もそうだと勘違いしないことです。たっぷり悩んでいることも幸せなこと。悩んでいることはありがたいことです。実は悩んでいる時が一番幸せなんです。悩んでいる時が一番幸せな時間であることに気づく。生きる力が強くなる30の方法。その18。優しい人に甘えるのは今甘えすぎてはいけない。エスカレートすると依存体質になる。優しい人はいつもあなたの味方です。困った時はいつもあなたを受け入れてくれます。気づいた時は優しく慰めてくれます。ストレスが溜まっている時はいくらでも愚痴を聞いてくれます。悩んでいることがあればいつも相談にも乗ってくれます。うっかり迷惑をかけるようなことがあっても怒らずすぐ許してくれます。優しい人がいると気持ちが緩んでちょっとしたことで甘えたくなります。いつまでも一緒にいたくなるでしょう。優しい人はまさに家や人存在。優しく住む子に受け入れてくれることはなんと幸せなことなんでしょう。神様のように感じ心の支えと呼べるでしょう。優しい人に救われいつもお世話になりますが、ここで注意があります。優しい人に甘えるのはいいですが、甘えすぎないようにすることです。必要以上に甘えてしまう。べったりくっついて頼りすぎてしまう。甘えてばかりで頼ろうとしない。これではもはや依存です。優しい人というのは心地いいですが、べったり甘えてばかりいると、どんどん気が緩み精神的に弱ってしまいます。あまりに居心地が良くなりきってしまうと、優しさが抜け出せなくなります。気づけば依存体質になってしまい、一人では何もできない状態になってしまうのです。大切なことは精神的な事実。大切なことは精神的な事実です。困った時に人に甘えることがあっても、彼女は注意してください。べったりするのではなく、最低限の分別を取り合うのを待ちましょう。優しい人のところで、電池をパワーの充電ができたら、自分の足で立ち上がりましょう。自分の足で優しい人のところから離れることです。優しくしてくれてありがとう。もう大丈夫。次は自分で頑張ってみるので、次のもし依存になることを甘えていなら、自分に向けて何か変えるようにしてください。どんな時も精神的な事実では大切にしたい。一旦依存体質になってしまうと、抜け出すのが大変になります。頼ることはあっても、絶対に頼らないこと。自分の道を歩くときは自分の足で歩きます。自分の将来を決めるときは自分の頭で考えます。優しい人が親であり友人であり、パートナーであり、考え方は同じです。精神的な事実を喋れ、お互いの独立した存在としての関係になるのが理想的です。そうすれば、優しい人も喜んでくれます。優しくしてくれた人の報いがあなたに必要な一番です。あなたに人生強く生きることが優しくしてくれた人の恩返しです。優しい人に甘えることはあっても、甘えすぎないようにする。優しい人のところで言いなされたら、次のステップに向けて自分から離れるようにする。生きる力が強くなる30の方法。その19。嫌われてもいいと、嫌われても人間関係がなくなる。なぜ人間関係が辛いのでしょうか。それは嫌われたくないと思っているからです。嫌われたくないと思っていると相手の接し方に苦労します。相手の顔を伺う。恐れを言う。衣装を演じて楽しそうな様子。もちろん嫌われたくないという考えがあるわけではありません。むしろ嫌われたくないと思うのが普通です。自分が嫌われることを喜ぶ人はいないでしょう。できるだけ人と仲良くして、できるだけ多くの人から伝えたいと思うはずです。人間関係を話し合えば楽しみを共有する機会も増えます。友人ができて仲が深まれば心配事や悩み事も相談しやすくなるでしょう。助けてもらったり、教えてもらったり、励ましたりなど精神的な支えになってくれるはずです。幸せを求めるのは人です。人間関係が豊かになることで幸せを感じる場面も多くなるのは間違いありません。しかし、世の中にはどうしても自分と合わない人がいるのです。自分は相手を喜ぶ方向でも相手は自分を喜ぶ方向でもあります。愛情や価値観の不一致は努力しておきます。そもそも全ての人から伝えるのは可能です。世の中には様々な人がいますが、自分と合わない人もいれば自分と合わない人もいます。頑張らなくても自然と合う人もいれば、どんなに頑張っても合わない人もいます。人間関係の摩擦は必ず存在します。全く合わない人のことまで悩んでいると人間関係にされて当然です。急激にストレスが増え精神的な消耗がされるとします。嫌われてもいいと開き直ってしまうことです。考え方を切り替えましょう。思い切って相手から嫌われることを受け入れてしまいましょう。自分と合わない人とは根本的に違いがある、未来に存在あると思って前向きに諦めます。諦めてしまえば無駄に頑張らせるようなので楽になります。今まで何とか仲良くしようと頑張っていた自分を対抗することができます。嫌われてもいいと思えば余計な苦労をしなくて済みます。関係の悪い人がいても合わないのなら仕方ないと納得できれば不必要に押し込まなくて済みます。嫌われることはあっていいのです。世の中にはいろんな人がいますが、自分も嫌う人もいます。嫌われないように何だより嫌われることを受け入れた方がポジティブな生き方です。嫌われてもいいと開き直れば人間関係は楽になるのです。嫌われたくないではなく嫌われてもいいと考える。生きる力が強くなる30の方法。その30。今からあなたは何の精神が始まる。精神とは何か。自己で調べると若い時代、青年期などになります。その他にも人生の中に問えられる時期、夢や希望に近づくのも何よりないという意味も見つかります。大人になって社会人になれば、もう精神は過ぎたと思いがちです。社会に出て仕事を始めると毎日が戦争です。朝から晩まで仕事一職。会社の指示にしない、どれのように働く毎日。人生の中に問えられる時期も夢や希望に近づくのも何よりないも終わったように感じるかもしれません。楽しそうにしている学生たちを見て、まだまだ子供だと昔もなんとなく羨ましい気持ちになるのです。しかし、気づいてください。どんな人も人生精神は一回しかないとは語られないはずです。精神は一回しかないと思っていませんか。いや、精神は何度でも限られます。精神が悪い原因は何か。精神が悪い最大の原因は自分が勝手に終わらせてしまうことです。もう精神が終わったと思うから精神が終わります。終わった、よくね、取り戻せないといった弱みの考えがよくありません。一旦精神が終わったとしても、これから新たな精神を始めればいいのです。すなわち、第二の精神です。将来に夢と希望を持つ。話しかけられるのではなく、話しかけられるのではなく、ネガティブ思考をやめて、ポジティブ思考を行って、自分の感情や欠点のないことをやめて、長所や欠点を伸ばす生き方をする。新しい習い事を始めてみる。気になる先生を超えて、新しい行為を始めてみる。自分の能力を最大限に生かし、人類や社会の発展に貢献する生き方をする。すると、お前が終わったのように、新しい人生の幕が開けるでしょう。第二の精神が始まります。第二の精神は何歳であることと関係ありません。中年でも年配でも始められません。たとえ、バスイチでもバスイチでも始められます。第二の精神はいつからでも始められます。人生これから新しく始まるのです。腐った精神を引き締めましょう。新鮮な心を取り戻しましょう。なりやんな人生を改め、これから誠実に生きましょう。その気になれば、今からでも第二の精神を始めることができます。さあ、過去は忘れてください。これから本番です。今からあなたは第二の精神が始まるのです。心を入れて、今から第二の精神が始まると考える。人生を生きる力が強くなる30の方法。まとめ、その1、誘惑や欲望があっても離せず、腐らず。その2、誰かを頼って一人前にさせてもらうのではなく、自分で自分を一人前に育てる。その3、ビジネス上の挨拶を通して、記録と精神力を高めていく。その4、口癖も習慣の一つと考え、できるだけ明るい人生を整える。その5、怖い人といい人だと思って話し合える。その6、面倒くさい仕事の楽しさ、面白さを見せる。その7、ショックを受けたら、これで出会いが入ったと考える。その8、好きなことでもやる気がないこともあることに気づく。やる気がないことでもひとまず仕事に取り掛かる。その9、打算の前ではなく無償の前にいる。その10、腰を振って上機嫌な状態を作り出す。その11、健康を気にして健康にならないように注意する。その12、可能性とチャンスのためにいつも本気になって行動する。その13、挨拶はまとめて行うのではなく一人ずつ行う。その14、悔しさを感じたら腹を立てるのではなく前にする。その15、自分の能力を最大限に発揮させることができることまでやるという目標を立てたんです。その16、競争相手は敵ではなく良きならば良きライバルと考える。その17、相手を否定しない。まず相手を肯定することから始める。その18、嫌な人にならず嫌な役を引き受ける人になる。その19、自分の人生に責任を持って生きる。その20、負けたら始まれば逆転敵をイメージして一層頑張る。その21、最高評価だけでなく最低評価もやってみる。その12、成功するために答えを求めるようにヒントを求める。その13、失敗したら諦めるのではなく勢いに変える。その と言いたいことで乗り越える。その15。あの時は本当に大変だったと言うくらいの15を一度は経験しておく。その16。近い時は必ず理性を保っておく。その17。悩んでいる時が一番幸せな時間であることに気づく。その18。優しい人に甘えることはあっても甘えすぎないようにする。優しい人の心で癒されたら次のステップに向けて自分から離れるようにする。その19。嫌われたくないではなく嫌われてもいいと考える。その30。心を入れたい今から何も精神が始まると考える。